はい、お便り会です。
はい、お願いします。
まずはこちらからいきたいと思います。
はい、
弥生さんですね。
弥生さん、ありがとうございます。
チョンさん、ハヤさん、ハヤさんの奥様、いつも楽しい配信ありがとうございます。先日のホテルプラザ勝ち側のイベントに行かせてもらい、行かせていただきました、
はい、
去年も行かせてもらったのですが、のんびり下でケーキなんか食べてたら行列になってしまっていたので、今回はそんな失敗はしないぞとばかりに駐車場に止めたら4階へ直行する作戦で大成功しました、
うん、
一番前の席を確保できたグリーンのワンピースを着ていたものでございます、うん、岸本さんのトーク中スマホを落とすという大失態、大変失礼いたしました。
ありました、そんなこと。
ありましたね。
本当、
覚えてますね。
あ、覚えてないかも、スマホ落としたんだ。
大丈夫ですかと声をかけてもらえて嬉しかったような、叱られたような、結局私は嬉しかったです。
あったかも。うん、
グッズを購入しお二人との記念撮影、岸本さんにはどんなポーズにしますかと聞かれ、
うん、
もう少し寄ってくださいと伝え、うん、近づいてもらい、林さんにはそれはオージービーフですよ、私の手のポーズ指がくっついてなかったんですよね、うん、それはオージービーフです、うん、とまた言われ、じゃあオージービーフでお願いします、うん、と私は言い、オージービーフで記念撮影していただきました、
うん、覚えてる。
お二人とも手が柔らかいんですよね。去年もそう思った記憶が蘇りました。楽しい時間をありがとうございます。
食うやつだろ、それ。
話は変わりますが。
柔らかいんですよね。
私、以前、パチンコ屋の経理をやっておりまして、
うん、
店長から聞いたちょっと変な話があるので書いておこうかなと思います。はい、その店舗は1階がホールで2階は社員寮になっておりました。うんうん、かなり古い店舗で10部屋以上あったとは思いますが、最終的には数人がその寮で寝て過ごすくらいの感じになっていました、
うん、
2階に上がってすぐ左の部屋は倉庫になっていて、パチンコ台の部品とかを置いてあり、
うん、
時々そこで探し物をして店に戻るみたいなことをしていたようです、うん、店長は男性なのですが、昼夜関係なくその倉庫で探し物をした後、胸元に噛みついた跡がついたりしていました。他の男性従業員も噛みつかれた跡がついたらしく、女性の幽霊さんがいたと思っています。女性の従業員がそこで探し物をしても何にもならなかったようなので、うん、男性を狙っていますね。事務所で仕事をしていると、2階は誰もいないはずなのに、杖のような棒でゴンゴン叩いている音はよく聞こえていたみたいで、店長はいつものことなので無視していました。これが私がパチンコ屋の経理をしていた時に店長から聞いたお話です、うん、読んでいただけたら光栄です。またイベント行きます。お二人ともご自愛くださいということでいただきました。
ありがとうござい
ます。弥生さんがですね、まああのイベントの感想プラスアルファで送ってきてくれた不思議体験のね、店長の不思議体験の話ですけども、
思い出しましたよ。携帯が落としたことも、
うん、
その後の流れも思い出しました、
は
い、うん、
なんかやってましたね、オージービーフは、ね、
こうやってたんですよね、
うん、
でこれオージービーフやから、
うん、
離れてるとね、
うん、
違いますよって話をしたの覚えてます、
うん、でそれを軽く無視されてもう一回お前がそれ言い直したのも覚えてます、う
ん、だってつけないと意味ないから、
う
ん、
そうそう
ね、だからこれあの若手のフリーメイソンがやってるポーズだから、
うん、
これちょっとオージービーフなんですよ、
うん、
そうそう、違いますよって言ったのを軽く無視、じゃあそれままでいいです、そうそう、はい、
はい、って言ってなんかやった記憶
覚えてます、
ありますね、
はい、
僕もなんとなくそれは覚えてます、
うん、パチンコ屋、
あの、うん、僕がですね、うん、前にあの多分ね YouTube で話したと思うんですけどね、
はい、
あのあった話、パチンコ屋の階段みたいな話にちょっと近いと思って、うん、ね、それもねなんか社員寮とパチンコ屋のホールが近くてみたいな話だった気がするんだけど、う
ん、あと下本さんが体験された話もありましたよね、シーバーにみたいな、
ああはいはい、
あね、
あ、
変なノイズが入るみたいな、
そでここはだから社員寮の方に2階のホールじゃなくて社員寮の方になんか幽霊みたいなのが出るっぽい感じ、うん、でなぜか男性が噛みつかれるという、
噛みついた
跡がつく
って何、
噛みつかれた跡ってどういう感じ、
歯型がついて
る、歯型がつくってことよね多分、
グッと、
うん、
よくわかんないんだけど、
なんだろうそれ
で、それでさ、だから女性だと思いますって言うじゃない、
うん、
あの、なんで
女の人が入るとならないから女性じゃないっていうことらしいんだけど まあ、
同性でも噛みつかないで。
でも、そうそうなのね。
うん、
まあ、まあ、でも予想の、うん、仕方としては、まあ、女性の方が不自然じゃないのかな。
うん。
まあ、うん。あと、なんで噛みつかれてほっとくん、みんな。
うん、そうそうそうそう。
そこがちょっと不自然というか、うん、よくわからんけどな。何がしたいんっていう。
うん、
ことではあるよね。
そう、噛みつくやつが、分かんない。
そうそう、
うん、噛みつく
ことで。なぜパチンコ屋に居続けるのかも分からないしね。そうね。なんかそう不思議な要素は結構あるね。
うん、でも面白い話。
うん、あんま聞いたことないタイプの話、ね、
髪跡がつくって
ですね、うん、なんだろうこれっていう感じですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあこちらいきます。司さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はじめまして。彼女が岸本さんと林さんと林さんの奥さんが好きなので、うん、流れで YouTube 拝見しております。特に霊感はないのですが、
はい、
32年間生きて唯一これなんだろうと思ったのがありましてお送りします。うん、14年前のお盆、当時18歳で免許取り立ての私はバイト代を貯めて買った80万くらいの軽自動車で、うん、母と弟を乗せて実家へお墓参りへ45分ほど母と弟とドライブをして、母の実家がある兵庫県の田舎町に着いて、家の前で母と弟を車から降ろしたその瞬間、
うん、
後ろから車にぶつかられました。
おお、
幸いにもかすったくらいで済みました。田舎町なので大きい事故の音に周りの皆さん総出で恥ずかしくなりました。当たられてるのに恥ずかしくなっている私に服を引っ張りながら声をかける女の子が、お兄ちゃん大丈夫、
うん、
怪我ない、見知らぬ女の子が服を引っ張って声をかけてきました。
うん、
多分中学生くらい。私は知らないのになぜか見覚えのある感じで、うん大丈夫だから母親と弟に大丈夫と伝えてと言いました。
うんうん、
その女の子は一目散に私のそばから離れて母親と弟に向かって歩いていったのを覚えています。多分お盆だし親戚か近所の女の子かなと思っていたので特に気にしてはいませんでした。なので母親と弟にもその日は話をしませんでした。翌年のお盆、そういえば去年の交通事故の時に女の子に服を引っ張られて大丈夫って言われたから、その女の子におかんと弟に大丈夫って言ってくれって言ったけど聞いたと、おかんも弟もいや知らないとの返事。
うん、
その数年後分かったのですが、私には妹がいて母親のお腹の中で死んでしまったようです。聞いて計算すると私の5歳下なので、あの時私を助けてくれた中学生の女の子かもと思いました。うん、未だにこの話は事故を見てた人に聞いてもそんな女の子は見ていないと言われます。怖い話ではないですか、よろしければご覧くださいということでいただきました。
おお、アダムス
ね。まあまあ唯一の心霊っぽいような体験という感じですけれど も、
まあさ、成長した姿で、
はい、
ね、現れるなんて話は、まあ、よく聞く話ですから、
うん、
まあ、どういうね、あの世でもって成長するっていうのはよくわからないけれども、うん、だけれどもまあまあなんて言うんでしょうね。例えばだけれども、こういうふうに、
うん、
若い、ちっちゃい時に亡くなったやと、その人助けられないじゃない。
うん、
だって、よちよち歩きでさ、ちょいちょいって声かけられたら、うん、そっちの方が怖くない。
まあまあまあ。
ね、言葉もね、赤ん坊でっていう。うん、だからまあまあ、その人の警戒を解くぐらいじゃないけれども、
うん、
成長した姿で現れるっていうのは、まあまあ、そうなのかなとも思いますよ。聞いていて。
まあまあね。
うん、
逆を言うとそれ以外で、
うん、
なんかこれっていうね要素もないわけだから、
うん、あと、まあ、まあ声だけ聞こえるとかもあるよね。
あるね、声もあるパターンとしては、ね、
うん、その時にあの声はもしかしたら亡くなったとか離れて住んでいる双子の誰々のと か、
うん、
なんかそういうのよく聞くけどね、双子のとかはね。
まあだからやっぱりそういうのって何かしらがあった時が多いよね。
うん、あ、そうね。
状況的に、
うん、
火事の時とかさ、
うん、そうね。
そういう
九死に一生的 な、
ね、
うん、あ、岸本さんが前扱ったサードマン現象です か、
ね、
うん、 そう
ね、
そういう時になんか確かにね、家族とかその他の何者かわからない声が聞こえるっていうのは確かにあるかも。
うん、だからこれで思うのはさ、
うん、
もし仮に今後同じように何かしら ピンチが訪れた時って
僕らにってこと？
いやいや、その
皆さんに、
方、うん、
あ、はいはいはい、
今回の方に起きた時に、うん、次はどんな姿で出てくんだろうと思うよね。
だちょっと成長するのか、ま、るのか
当時のままなのか。
ああ、そっかそっか、
分からんけどね、
うん、なんとなく誰だか分かる感じっていうのがいいよね。
うん、
うん、
そうそう、なんか既視感みたいなの
があるのかな。誰やねんこいつっていうよりは、うん、
そう、なんか知らない子に言うのも不思議だからね。そうそうそうそう、本来は
絶対おかしいから、
うん、ね、
うん、
その行動も踏まえて面白いと思います、
うん、そうね、
はい、ありがとうございます。こんにちは、岸本さん、林さん、いつも興味深い話ありがとうございます。今から話す不思議な体験談は小学6年生の時に体験した話なのですが、うん、誰に話してもあまり信じてもらえないので、トシボーイズさんにこの話を聞いてもらおうと思い、初めて投稿します、うん、当時小学6年生の私、かっこ男が合宿に行った時に泊まったあるホテルで体験した話です、うん、2日目か3日目か忘れてしまったのですが、その日はいつも通り日中活動して、夜はみんなと食堂で夜ご飯を食べ、お風呂に入り、7階にある一室でみんなと就寝しました、
うん、
しかし普段寝てる途中に目が覚めない私は、なぜかその日に限り夜中に目が覚めてしまいました、うん、口をゆすごうと思い起き上がろうと体を横に向けた時、部屋の窓のカーテン越しに男の人の黒い影が見えたのです。
おう、
月明かりが強い夜だったのでしっかりとその影を確認できました、
うん、
その男はこちらをじーっと見るように全く動きません。霊感は全くないのですが、ホラー番組を見ると昼夜問わず一人ではトイレに行けなくなるほど怖がりだった当時の私は、人がいるはずのない7階の窓の外に人がいて、しかもこちらを見ている、
うん、
そして黒い影という典型的すぎるホラーシーンを目の当たりにして、うん、怖すぎて動けませんでした、
うん、
なんとか布団に全身を潜り込ませ目を強くつぶり朝までこらえようと思いました。そして私はいつの間にか寝てしまっていました。しかし起きた時、私はなぜか立ち上がっていたのです、しかも前に見えるのはとても怒っている友達の姿、
うん、
その友達曰く、私は朝いきなり友達に殴りかかってきたというのです、
うん、
しかし私にはそんな記憶一切ありません。とても怖くなり、ふと夜中の出来事を思い出し、そのことが関係しているのではないかと窓の外をくまなく探しました、
うん、
人が立てる場所はあるのか、何か人間の影のように見えるものはあるのか、くまなく探しましたが、そんなものは一つもありません、うん、友達にこのことを言っても疲れていたんだろうと全く取り合ってくれませんでした。私はこの体験について霊または生き霊に体を乗っ取られていたのかもしれないと考えます、
うん、
夜中に見た男は自分には危害を加えませんでしたが、殴られたその友達に何かしら恨みがあって、私を使い危害を加えようとしたのだと考えることもできますね。あれは一体何だったのでしょうか。長文失礼しました。これからも応援していますということでいただきました。
はい、
という
不思議な話
でござい
ます
。
ですよね。
小6
取りつかれたのか、
うん、
目が覚めたら起きていて友人を殴ってたってことよね。
そうそう、殴ろうとして、殴りかかってきた。まだ殴ってはいないのかな。
そっか。
でも
なんじゃこれ、
そこの記憶が飛んでるというか、
普通さ、憎しみを持って相手をじゃあちょっと殴ってやろうという時って、うん、そんなね、
うん、
意識ないのっておかしいじゃない、当然。
そうね、うん、暴れるとかならわかるけどね、
なんか、ああうんそうねとか、無遊病とかで歩くはわかるんですけど、
うん、
でも憎んで相手を殴ろうとするってさ、
うん、
意識ないとできないと思うのよ。だって、
まあ、
見てさ、
ね、対象
をね、そう
狙ってるってこと
だ、ね、うん、だから誰でもいいわけじゃなく彼じゃないとダメっていうものがないと、
うん、
やっぱり恨んで殴るってないからさ。
なんかさ、でも人に取り付いて人を襲うみたいなことって、まあさ、よく 漫画とかさ、
うん、
そういう映画とかそういう中では結構出るけど、うん、あんまり直接は
聞
かないんだよね。
人に取り付いて人を傷つけようとする、確かに聞かないかも。
意外とないんだよな、そういう。なんかあの狐がつくとかさ、うん、で暴れて傷つけるとかは分かるんだけど、
その止めようとした時に当たっちゃってとかって分かるんだけど、
ね、
誰か殴りかかるみたいな。例えばさ、お祓いしようとしていて、
うん、
嫌がってその払ってくれようとする、くれようとするお祓いをね、
そうそう、
に殴りかかるはあるんだけど、
特定の人を、
ね、なんでもない人をね
使ってて、
うん、
映画とかならまだあるんだ
よね。まあね、エクソシストとかでも海外の話みたいな。
そう、あんまり俺は聞いたことないんだよね、うんうんうん、だからだとしたら結構貴重なケースだよね、
うん、まあ、あるのかもしれないけどね、よく聞いたことはない。
小6ででもよかったね。
あ、確かにね、もっと大きくなってると、
大きかったら結構危なかったかもね。
しかも格闘技習ったりなんかしたらもう、
まあね、
ノーモーションパンチですよ、ベアナックル。
まあ、もしくはなんでベアナックル、あ、まあそっか、
うん、
その場だったらね、
つけてない
ですからね、そうなるけど、
うん、
まあちょっと怖いし、
うん、
自分がやる側も嫌だね。
っていうこと？
襲われるのも嫌だけど、
うん、
自分の記憶ないところ人をなんかやってる可能性があるって怖いなって思うね。
確かにね。
まあでも酔っ払いとかそうか。
あ、そうかそうか、
うん、記憶なくてね、何やってたか分かんないとかなるから、うん、
え、昨日のこと覚えてないの、
うん、
めちゃくちゃやってたよってね、
ね、
よくありますけど。
あれ嫌いなんですけどね、
まあ、じゃあそういう現場に行かないんですけどね。
はい、黒ひょうさんからいただきました、
はい、
林さん、岸本さん、林さんの奥様はいつも楽しく視聴させていただいております。ありがとうございます。私は46歳の普通のおじさんです。林さんのおばあちゃんの話を聞かせていただきました。
おばあちゃん、
ね、いつのやつなんだろうな。私も中学生の時3人の不思議なおばあちゃんに出会ったので投稿させていただきます。あ、あれかもしんないね、あの痴漢にあったやつかも、おばあちゃんに。
え、
あのブリンバンバン、
ああ、うん、そっちかい。いや、あの身内のばあちゃんかと思ったわ、
うん、多分ね、ちょっと分かんないけど、はいはい、読み進めますよ。
あれもびっくりしたわ。
私も中学生の時3人の不思議なおばあちゃんに出会ったので投稿させていただきます、うん、もう30年以上前なのですがインパクトが強烈で今でも忘れられます、
うん。
今回お話しするのは3人のうちの1人で柿おばあちゃんです。柿ってあのあれね、あの 実になる方、そうそうそう、
はいはい、
果実、
うん、
私が中1の時のマラソン大会のお話になります、うん。私は当時そこそこの持久力がありスタートしてから先頭集団の中にいました。
お、すごいじゃん。
しばらくして川沿いを通りかかったところ一人のおばあちゃんが私の前に立ちはだかり、柿持ってくかいと話しかけてきました。
邪魔やな。
無視することができず戸惑っていると、うん、近くの柿の木から柿を一つもぎり私にくれました、
うん。
さらにもう一個持ってくかいと言い出し、
うん、
おばあちゃんは再度柿をもぎりくれました、
うん。
その後おばあちゃんがどうしたのか覚えていないのですが私は両手に柿を握りしめながら残りを走行しゴールイン、うん。おばあちゃんに付き合い生じたロスタイム、
そうよね、
付き合い生じたタイムロスと柿の重さのため、
う
ん、順位は納得いくものではありませんでした。
そうでしょう。
周りからは柿を握りしめていることを嘲笑され悔しい思いをした記憶があります、
うん。
ゴールした後柿のおばあちゃんに妨害行為をされたと同級生多数に話したんですが、はいはい、そんなおばあちゃんは誰も見ていない、うん、との周囲の回答。結局私が遅くなってしまった言い訳をしているということで話は終わりました、うん。しかしながら柿を握りつつゴールした私をみんなが目撃しており、うん、今でも同窓会でその話がよく出ます柿は実在したのです、
うん。
一体あのおばあちゃんは何者だったのか、ただの親切な人、同級生が仕込んだ妨害行為、スパイ、なぜ他の人は見ていないのか、なぜ私だけを狙ったのか、今では知る余地もございません。以上になります。 他にも2人の不思議なおばあちゃんの体験談があるので気が向いたら投稿させていただきます。長文失礼しました。今後のさら、なる活躍期待しております。トシボイ大好きですといただきました。
柿を
面白い何
くれるおばさん、
柿おばあちゃん、
おばあちゃんか。でも誰も見てない。
マラソン中に走ってて、おばあちゃんに柿持ってくかいって言われたら、まあ無視しづらいですよね。
まあ物を飲むとかね、そういうのもロスになるからって言って、あの机の上にさ、ね、そう並べてキャッチしてビャッて飲んで捨てるじゃない、そういう世界の、まあそのプロはね、プロというか、そういう競技者はそうですけど、それをさ、前に立ちはだかって「柿いるか柿」って言ってくるって、どんだけひどいことやってるか。
ひどいこと、
これは
柿持ってくかいだからね、
もう前に立ちはだかってですよ。でもさ、確かに
無視しづらいよ。
立ちはだかってさ、柿いるか柿って2つもらったわけじゃない、その間誰もそこ通ってないのおかしいよね。
だって先頭集団にいたんだからね。
ってことは後ろに何人かいるわけでしょ。
いるんだよ、ね、
こんなさ、そのもしかしたら1分ないぐらいの時間かもしれないけど、彼の中では、でもその間誰もいないっておかしくない？
まあ通り過ぎてるよね、普通考えて、
抜かれたりとか、おかしいよねこれ。
だから不思議なおばあちゃんってことですよ。
なんだこれ、だって自分がいるとこもおかしいじゃん、もうだったら
いるところ、
だって誰にも見られてないってことは自分も見られてないってことで、その柿をもらってるシーンは、おかしくない？
そうだね、確かに。
おばあちゃんを見てないってことはその人を見てないってわけだ、柿をもらってるところは。
まあそうだよね。ってかそんなやり取りしてたら覚えてるだろうし。
そう、一人だけ道間違え
てるか、もしかしたら一人で止まってなんかやってるように見えるとか、
そのああみんなからすると
例だったとして、見えなくて一人でなんかやってて柿をもらってる体でやってるように見えたというか、みたいな感じなのかな。なんだとしても、
ファイトクラブみたいなことだ。
だとしても何してんの、とは思うけどな。
まあね。
うん、
なんその柿食べたんかな。
っていうか両手に柿持ってゴールした時不思議な気持ちだろうな。
ってやって柿2個持ってんの。
どういう気持ちでいてるか分かんないというか、何これっていう。
トップ争いをしてるやつが、ちょっと遅れて柿2つ持って入ってくるっていう。
これなんか面白い。
面白い。絵として、ね、絵として面白い。
何なんだろう。
なんかさ、ウサギとカメの亜種の昔話みたいな。
何なんだ俺。
どこどこの村には伝わってる話ですみたいな。柿ババア。
柿ババアかな。全然悪いこと何もしてないけ
ど、ね。ない
その、まあ、悪いか。まあ、タイムは止めるのはね、あれだけど。
だけど柿2つに入ってるわけだからね。
そう。だから、いいことなん
で、ね、時期の柿は美味しいですから。
不思議だわ。確かにこの柿どうしたんだろう、最終的に。
食べたのかな、捨てたのかな、どこ置いてほったらかしてるとか。
これ怖いけどな、
食うの。そこ、食べないか。
食うのも怖い。
渋いかもしれないよ。
どっちでもいいけど、別に渋いかどうか。
気になるわ、どういう味だったんか。
いや、そうね、これ確かにどうしたのか知りたいな、この後ね。
面白い、でもこの話。なんだろうっていう。すごく。
はい、ありがとうございます。
はい、
いつも楽しく YouTube 拝見しております。トシボーイさんのお話が楽しみで、よく爆笑させてもらっております
。嬉しい。
ありがとうございます。私が地元の神社で不思議な体験をしたので、聞いてください。今から20年前くらいの話です。
はい、
その当時私はまだ幼い3人の子供の子育ての最中でした。私たち家族は私の両親と同居していましたが、私の父の会社を倒産し、弟が保証人になっていたお金を助けたりして大変な生活苦でした。私のメンタルが著しくメンタルが苦しく、よく、子供を連れて毎日のようにある神社に行っていました。
ほう。
その日はいつものように参拝し、子供たちと境内の鯉に餌をやり、1時間ぐらい過ごし、家に帰ろうと思った時、車の鍵がなくなっていたことに気づき、慌てて神社の境内を探しまくりました。隅から隅まで探したのですが、全然見つかりません。途方に暮れて鍵をなくしてからちょうど1時間経った時、なぜか 境内の参道のど真ん中に鍵が落ちていたのです。何回も見ていたはずの場所なのですが、なぜかそこに鍵があったのです。ほっとして少し不思議な気持ちで家に帰りました。帰ってみるとなんと玄関が開け放たれたまま、家にいるはずの父がいませんでした、
うん、
しばらくすると父が帰ってきて、父の話では、やばいところでお金を借りていたので、その人たちに家に入られ連れて行かれたそうです。怪我もなく無事に帰ってきたのでよかったのですが、そのやばい人たちが来たのはちょうど私たちが鍵を探し回っていた時だったのです。その時間にもし私たちが家にいたらと思うとゾッとしました。偶然とはいえどう考えても神様に助けてもらったとしか思えません。その神社は島根県松江市にある、熊野大社かな、です、熊野大社さんでは他にもたくさん助けてもらいました。怖い話とかではないですが、ぜひ聞いてもらいたかったので送りました、1時間ぐらいちょっとここで時間潰してきなさいというね、まあいいんじゃないか
と。ちょうど金貸しが来てた時間帯やったと。
そう、
もしかしたらそこでひどい目に遭わされたかもしれないし、それが回避できたのが鍵の紛失やったことよね。
そうそう、
ほう、面白いねこれも
ね。まあ
助けてくれたみたい。確かに
大変なタイミングで、ね、家にまで来るってなかなかだからね、これあの入ってくるっていう、
まあね、
今はできないんですけどね、まあ、当時はありだったんでしょう、まあでもいい話というかね、神社にいつもだから参ってたから助けてくれたんじゃないかなって思えるような話でございましたけども、はい、ということでいろいろお便りありがとうございます、はい。我々ですね X やっておりますので、都市ボーイズで検索すると最新情報そちらで出ております、ぜひ見てください、
はい。
さらにブログございります。過去のアーカイブはそちらに、ございます、都市ボーイズメールもございます。都市ボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便りお願いいたします、はい。お仕事ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームにてお願いしますということで締めます、はい。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
どうした。
どうした。